カルチャー。
時刻は10時23分に今なりました。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そして、
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー
ということで、すでに届いているこんなメールからご紹介しましょう。ゴジラプラスワン、アイデアでございます。ラジオネームポテローさんからいただきました。今度のゴジラは耳がいい。ゴジラザ・クワイエット・プレイス。パクリやないかってなる。ホラー映画の傑作クワイエット・プレイスに出てきた超力ありすぎモンスターの親玉はなんとゴジラだったという設定をプラスワンするのはいかがでしょうか。ゴジラに音で気づかれなければ勝機はあるということで、あらゆる防衛作品や避難行動がとにかくモン、できる限り音を立てずに行動する必要があるというのはいかがでしょうか。静寂に包まれメリハリある恐怖表現が織り込まれたゴジラ映画見てみたいですということ
で。なるほど、
ね、でも確かにゴジラの知覚とかゴジラの行動原理にプラスワンするは全然実は、
うん、そうですね、
マジありだよね。
意外とそのゴジラから隠れるって今までなかったでもなかったなっていうのはあるんで、
確かに、
まあ、それはちょっと新しいデバッタですけど、プラスワンにしてはちょっとでかすぎるってこと、ワンの要素が
全体はね。
ゴジラの能力にマイナスが入ってきてますからね。
あ、まあね、
ゴジラが退化しちゃってるわけですこのゴジラ多分クワイエットプレイスのボスだったらね、
ま、もしくはそのだからその 聴力が極度に、その
極度に
進化した、
うん、なんかいかにゴジラに気づかれないかっていうのは、まあ、今まで意外となかった目線だなとはまあちょっと思ったんで、
ジュラシックパークのティラノサウルスかね、動いてるもの以外見えないみたいな、
確かに確かに、
音を立てなくてみたいな、
あれだったね。確かに確かに、でもまあサスペンス描写とか映画的には間違いなく盛り上がるね、
ちょっとホラーっぽくみたいなね、うん、
ありますね。タイトルは絶対に考えなきゃいけないあのクワイエットプレイスシリーズ第3弾ゴジラコラボだよね。クワイエットプレイスの3作目がなぜかゴジラの新作としてクロスっていう不思議なやつかもしれないけど、ありがとうございます。面白いですね、これということで、いきなり始まります。はい、今夜はこんな特集をお送りしていきます。映画ゴジラコング新たなる帝国公開記念、ゴジラプラスワン超会議、よいしょ。
いいですね。
4月26日にハリウッド版ゴジラから始まるモンスターバース最新作ゴジラコング新たなる帝国が全国の映画館で公開されます。さらに昨年公開された国産ゴジラの最新作ゴジラマイナスワン、アメリカでも大ヒット、第96回アメリカアカデミー賞で視覚効果賞に輝く、間もなくね、あの配信とかソフトも発売されたりするようですが、ということで非常にゴジラまたまた盛り上がっております。あとモナークもずっとね、Apple TV でやってますからね。ということで今夜の特集は、そんなゴジラね、もう山崎隆さんに負けじと皆さん次のアカデミー賞あなたが取るかもしれないゴジラの新たなアイデア、新たな可能性、つまりゴジラプラスワンを探求していくという企画となっております。ということで今夜のゲストをご紹介いたしましょう。この番組で特撮といえばこのお二人です。アトロク特撮部のまずはガイガイ山崎さんです。いらっしゃいませ。
どうもガイガイ山崎です。よろしくお願いします、
ね、
プロデューサーディレクター箕輪田くんの旧友、
旧友、
ね、そうですね、
常に旧友を温めている
同級生が
ガイガイ山崎さんです。
同級生最高、
はい、改めてガイガイさんご紹介、日比さんからお願いします。
はい、本職である怪獣研究の傍ら暴力系エンタメ専門ライターとして怪獣映画や変身ヒーロー番組、アニメの記事を中心に雑誌ニュータイプなどに寄稿されたりイベントに多数出演されています。また手作りで怪獣の着ぐるみを制作するなど怪獣クリエイターとしても活動中です。
そして、アトロク特撮部もう一方、高橋ひょうりさんです。いらっしゃいませ。
はい、どうもミュージシャンの高橋ひょうりです。よろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
高橋ひょうりさんご紹介でございます。
はい、4人組ロックバンド終わりからや特撮カバーバンド音楽を奏でる方の科学特捜隊のボーカルとして活躍するミュージシャンでいらっしゃいます。またアイドルグループカイカなど他のアーティストへの楽曲提供も行っていらっしゃいます。さまざまな雑誌やウェブサイトに特撮コラムやレビューを寄稿する大の特撮ファンでいらっしゃいます。最近ですと3月26日に発売されました金子修介監督のガメラ監督日記完全版の情報部分であったり想定のディレクションを担当されたという方です。
これね、これ素晴らしかったですよ。歴史的お仕事です。またまた、
いやこれもね本当にあの90年代出たね、超名著、今回あの情報版ということで、
これ要するにガメラ2レギオンの段階で出たやつだったんですね。
そうです、ガメラ3公開前に出た本なんで、あのガメラ3に関する話は出てこなかったんですけど、今回それ情報文で、そこも保管した完全版という形で、新たにこう発売させていただきました。
いやいや、すごいですよ。これは歴史的資料、またまた素晴らしいお仕事されたと思います。 そんなお二人アトロック特撮部、実はお二人揃ってご出演はですね、グリッドマン特集以来で1年経っちゃったんですよね。
首にされたと思いました
マジで
切られた。ほらあのよく1から2に行くときに切り捨てられる様子ってあるじゃないですかゲームとかでもね、
ドラクエのレミーラみたいなもんだと思って
ました。アマハムとかね、アマクラルマホみたいな
ちょっと出す例がでもまあそんなことないんですよ、気がついたらこんな経っちゃっててということで、
よかったです、
よかったよかった、安心しました、
はい、ということで本日はゴジラプラスワン超会議ということで、リスナーから届いたゴジラプラスワンアイデア、まあ、ゴジラマイナスワンが、まあ、山崎隆さんね、うん、多分まあ長年多分彼の中でなんていうか温め磨き抜いたアイデアが投入されたが、まあ、ゴジラマイナスワンだったでしょうから、ということなんですけど、ちなみにお二人的にゴジラマイナスワンちょっとね、もうだいぶ経っちゃいましたけどいかがだったですか、うん、山崎さん
僕、うん、まあ、かもなく不可もなくって言うと言い方あれですけど、
だいたいクールなんだよね今日がねだ
いたい、まあ、かもあり不可もありというか、あ、まあ、とにかく一匹しかゴジラが、ね、怪獣が出てこないと僕はやっぱ寂しい。
あ、そっちね。え、じゃあもう今回最高じゃん、こっち新たなる帝国。
いやもうゴジラ5プラス5億でしたよ、ゴジラ国は
もうだってもうモリモリだよね。
いやもう怪獣がいっぱい出れば出るほど僕は嬉しいんでね本当にこれはいい映画でした
考えがすごいこもってるねまあいいね、あの基準がはっきりしてるからいいですね、うん、ゴジラの一匹しか出ないんだもんっていう、ひょりさんいかがでしたか。
いや確かにゴジラ一匹しか出ないんですけど、まあ、結構まあ、今回ね視覚効果賞取ってるだけもあって、うん、見たことないゴジラの絵っていうのはう、ね、ほんと見れたなっていうのがあって、うんうん、その部分はやっぱゴジラマイナスはすごく、ね、個人的には良かったなと。
海鮮シーンはかっこよかったよね。
いや海のシーン
海良かった、
うん、ゴジラの顔がこんなに近いとこんなに怖いんだっていうのは結構今回初めて、
ね、ほんとあそこ名シーンだよね。だしあの嫌いを軽装するあの仕事とゴジラとの出会いを絡めるのとか、あ、うまいなと思って、うん、この時代に設定した意味とかも含めて、うん、あそこ良かったですよね。
あそこは素晴らしかった
っ
すね。
爆弾壊させてなんかやっつけるとかってもちろんジョーズとかやってるけど、うん、あ、そう、その手前ですごいちゃんといろんな段取り踏んでるから、うん、マジ怖いし、あ、当たったみたいな、
あそこはもっとハクビですね。
良かったですよね、本当本当に、はい、ということですでに盛り上がっておりますよ、はいはい、あ、ちなみにそのあ、いい映画だったっていう新たなる帝国顔がもうさ、今まで見たことないぐらいふやけてるもんね。
エビス顔じゃん、エビス。
いやもう下の階でも僕スキップして帰りましたから
よかった。
令和で一番面白い怪獣映画見たなと思って。
うわすごい。
予告見るなにそのだからね、ゴジラとコングが共闘するのは、うん、共通のでかい敵が来るからみたいなことですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
果たしてどんな敵が来るのかっていうね、まあ、とこですけど
予告に映ってるけどね
まあまあでもね、まあ、怪獣ファンとしてはギャーすごい嬉しい。
まあそうですね、やっぱゴジラマイナスワンと、まあ、本当逆と言ってもいい、うん、真逆みたいなのが上陸してきたんで、ね、まあ、言ってみたら本当今寿司とピザを同時に口に頬張ってる状態
でもどちらもゴジラだもんね、
う
ん、
そうですね。
これはなかなか今までゴジラなかった歴史的な出来事なんで、
う
ん
う
ん、
確かに同時に上映する映画館とかもあるかもしれないですよね。
これはねレアですよ、
ロングランになってるから。
やっぱゴジラっていうその器がそれだけね許容できるか、
ね、懐の広さもやっぱ感じさせます
ね。まああとモナークもねやってますからね、
う
ん、意外といいぞモナークって
話、ね、モナーク本当もうカニと雲がいきなり戦うんで普通の
良かったです。だから偏った怪獣出る怪獣出る数じゃん大事ですよね。
あと接続動物の数とか、
ね、あじゃあもう最高だもんオープニングからね。
接続動物出ると嬉しい、
個体数勝負ですね
ということでゴジラコング新たな帝国今後ね楽しみなわけですが、うん、今夜はですねそれをまあ盛り上げるという意味でですね、リスナーの方から届いたゴジラプラスワンアイデア、これがまたですね異常に届いていると、まあ、さっきのはちゃんと、ま、比較的真面目なやつで、ね、もっと大喜利も
さっきのも比較的真面目なやつなんですね。
あれ真面目なやつ
だと思います。
ということでバンバン読んでいきましょうかね。
はい、
お願いします。
では私から参ります。ラジオネームお金大好きゼニゲルゲさんからのゴジラプラスワンアイデアです。今後のゴジラに欲しい要素ですが、今の流行りに乗っかって転生ものはどうでしょう。生前社会や周囲からのけものにされあっけなく死を迎えた主人公が目を覚ますとゴジラに転生していた。やろうと思えば世界を破滅させることもできる力を得た主人公、そこへ宇宙からの侵略者がやってきて点点点。前世の復讐で破壊神となるのか、それとも侵略者から世界を守る守護神となるのかというストーリーを考えてみましたが、これまでゴジラを見てこなかった層も取り込めるのではないでしょうか。
はい、ということで、
これ多数寄せられたみたい
な、多数転生もの、
はい、異世界、ね、異世界転生ものにも流行ってるっていう、ね、のもあるんでしょうけど、
ゴジラになったら嫌だよ、だってまず無条件で攻撃とかされるんだよ
確かに、
まあ、そうですね、
でも圧倒的力を、ね、持ってることは間違いないですから ね、まあ、ね、その力どう使うかみたいなね、
なんかさ、自分がゴジラだと思うと途端にゴジラの生態系が気になるんですの、俺だけなんか何食ってんのかなとか、
あ、そうそうそう、
まあ、映画の中であのクジラ食べてるシーンとかね、
一応海産物メインなんでしょうね、
かなり食いますよね、でもね、
かなり食うでしょうね、でも一応海の中で暮らしてるんで、
あと温泉使ってたりするか、あれ前もね、
あとはまあね、最近のやつだとやっぱ放射線を吸って、うん、あ、 あれがね、ご飯みたいな感じです
ね、結構源泉を襲ったりとかね、して、
あ、そうかそうか、
ゴジラって寝るんですか、
もちろん寝ますね、
冬眠もしますし、
あ、冬眠、
冬になったら、
あ、横になって寝るんですか、
こう、このまま息子をこう抱きかかえて、
それ冬眠するときね、
これでも転生ものということはゴジラのだから
内面が人間の感情
語られるってことですかね、
たまに漫画のゴジラとかだとね、ゴジラが喋ったりなんか思ってることが吹き出しになったりしますけど、あとあの転生だと逆ですけど、あの骨宝の使い手に倒されたゴジラがその格闘家の息子に生まれる、うん、変わるっていうのを、おうおう、ダイナミック黒の、あの、うん、風忍先生が G からの警告っていうので、
実はそういう漫画があるんですよ、
さすが風忍
やっぱ風先生
さすが地球最強の男、地上最強の男、
あの頃やっぱダイナミック黒、うん、骨宝が流行ったんで、骨宝の話がゴジラを倒すで、相打ちになって死んじゃうんだけど、
だってまあ地球終わったりするぐらいだもんね、
そしたらもう子供が、ゴジラだ、お前に、
俺はゴジラだ、
お前の旦那に殺されてゴジラだって
殺せるか、階段テイストのね
ゴジラだけどお前の息子だぞって残された奥さんにこう、
え、それ赤ちゃん段階で言うの、
赤ちゃん段階で
ま
あホラーっすよね、しかもすでに実はちょっと転生もの漫画もある、
あるんだね、
さすが風忍先生、
風忍さんはすぐなんも先回りすぎててやばい、
何も考えないことから手をつけていくタイプ
やばいです、
すげえな、
さあ行きます、ゴジラプラスワンです、はい、ラジオネーム働こうの桃さんからいただきました、ゴジラプラスワン、私がゴジラにプラスしたいのは1970年大阪万博です、うん、大阪万博はウルトラマンやガメラでは出てきますが、あくまで背景でありきちんと再現されたことはないと思います、うん、現在の映像技術でレトロフューチャー感あふれるパビリオン群が再現されたらそれだけで IMAX で見たいですし、各国パビリオンの、各国ポンパニオンの衣装に身を包んだ今の女優さんたちも絵になりそう、うん、そして人類の未来像がゴジラになすすべもなく破壊されるのを呆然と見つめる丹下健三や、SF の基礎が現実になるのを目撃する小松左京、何より砕け散る太陽の塔の圧倒的な恐ろしさ、あ、太陽のとこ壊されちゃう、美しさに打ち震える岡本太郎といった名シーン名演技が期待できる舞台が1970年大阪万博だと思うのです、うん、またシンゴジラやゴジラマイナスワンが重い責任や過去を背負っての戦いだったので、無責任でクレイジーな男たちがタイミングと慎重でゴジラを撃退するなんてのも良いのでは、今なら主役は星野源さんとかになるんですかね、なるほど、
あ、面白いですね、
これなんか結構事前にいろいろ読ませてもらった時にこれ一番俺好きかもって思いました、うんうん、
確かに
あのね、高橋山崎がやったらいいんじゃないですか、過去の再現という
か、ね、まあ、確かに確かに、あの万博とかも大、ね、きっと、うん、そうだよね、危機としてやりそうだしね、
それこそあの万博はあの円谷英二さん関わってますから、円谷英二監督とゴジラ対面っていうのも一応可能ですからね、
うん、あー、そうかそうか、そう、
太陽の塔にはやっぱウルトラマン成田徹も
関わってますから、成田徹さんも、うん、中ね、
やっぱ成田さんと岡本太郎喧嘩してるところにゴジラ来てほしいですね、
とかその太陽のところ、あのさ、超合金でロボットに変身変形されたじゃん、ああいう感じで太陽の塔がゴジラと戦う
すごいですね
とかね、
それは見たいっすね
もあるしね、
まあ、太陽の塔でも本当に目の当たりすると怪獣じゃないですか、
ね、そう、完全にマジ怖え、マジ怖え、マジ怖え、
本当にでかいから、
ちょっと足がどうなってんのかなってあるけどね、移動できないっていう弱点
まあ飛ぶっていう ね、うん、
あ、まあね、
浮くも可能なんで、
う
ん、
まあ、超合金はこう足、あの足元がこうガシャンってこう足になってました、ね、でも確かにその、あの、万博のそのミニチュアとかも使った、うん、その再現だけでももうかなり見せ場だもんね、
いや、そうですね、
あと、まあ、おっしゃる通り、あとその当時の歴史的人物をさ、
なんか出てくるのいいですよ、
ね、ここが面白そうですよね、うんうん、ね、手塚先生出してもいいし、
うんうんうんうん、
いろんな人出せる、
大友商事ができて、うんうん、あの内部はこうなってるはずだからみたいなな
るほど図解像ね、
いくらでもくすぐる要素が作れて、
確かに
企画としていいっすよね、
これ面白い、
いけそうな、
非常、あ、働こうの桃さんいいじゃないですか、非常に、
確かに、あとゴジラはね本当に、まあ、絡んでないですから、今まで万博と、それこそガメラ、ジャイガーの時にね万博出てきたり、うん、ウルトラマンゴモラの時に万博出てきたりしましたけど、
70年代ぐらいのやつってどうやるですかね、
70年はヘドラの前のとして、多分オール怪獣大進撃かなだと思うんですけど、 で、まあ、ゴジラ自体やってはいて、チャンピオン祭りでちょうど始まったあたりですけど、う
ん
う
ん、万博が明るい、だここでその 現代版ヘドラっていうか、明るい未来を描くとこに、いや科学のその進歩が明るいものとか限んねえだろっていう、なんかそのビジョンとゴジラと、うんうん、プラスそのまあ科学で対抗するなんかとみたいな、なんかそういうなんていうの、こう現在に至るビジョンをなんかね、メッセージ込めるのもできますもんね。
すごい、これはちょっとなんかありな感じはしますね。
意外とこれもペロペロこうメモしてる人だよね。
あれですよ、パクっちゃ、
うん、あのちゃんとあの働く方のも原作働く方のも
原案でね、一応
原案でさあ行きましょう。続いてラジオネームあぶりらっこさんからのゴジラプラスワンアイディアです。ゴジラに恋する女子との恋愛模様を描く青春特撮映画というのはどうでしょうか。怪獣と人間、あまりにも何もかも違いすぎる一人と一匹がどんな風に関係を育むのか妄想するだけで夢が広がります。ツーショットを撮ろうとしてカメラの画角からめちゃくちゃ見切れちゃうゴジラとか、デッキブラシで寝っ転がったゴジラの背中をゴシゴシ洗ってあげる女子とか微笑ましすぎませんか。ガールミーツゴジラ、私は個人的にかなり見たいです。
これは私記憶違いでなければ、探偵ナイトスクープで、はい、ゴジラに恋しまくった少女っていましたよね。いましたよね。うん、まあ、それはちょっと思い出しましたけどね。
実際の現実の世界でもね、あのゴジラを結構恋の対象としている人ってまあいらっしゃったりとかするんです
よ、
まあ、
男ね、うん、男の子女の子感性の違いというか、うん、その愛し方にもいろんなこのバリエーションがあるというか、
ちょっと平成ゴジラでね、その三枝美樹っていう超能力少女がゴジラとちょっと通じ合うみたいなシーンがあったりっていうのありましたけど、
あとまあ平成ガメラもね、その少女との交流感って多少 ね、
あとウルトラマンなんかだと、ウルトラマンゼロにこう本当に大ファンの女の子が一緒に自撮りするみたいなシーンがあったりするので、うんうん、まあ、ちょっとそういう路線でっていうのもありかもしれないですね。
ゴジラだからでもな、だからあれかな、この子は悪くないのにものかな、あの最初ちっちゃいところから
あなるほど、
うん、育ててって、
それがいい、
そうそう、うんうん、でこうここはつながってんだけど、まあ、社会からは排斥されていく、
あいい
とかですかね。
ゴジラを取るか、ね、家族を取るかみたいな、
現代のレックスみたいな、ね、ことですね、
うん、まあレックスそうだね、
レックスレックスレックスなんねんけどね
そうだ、レックスなんだそれ、だからじゃあレックスが大きくなったとしたらってことか、
うん、やっぱりゴジラにはね、あんまりこう人間に対してどうこう思ってほしくないっていうのがゴジラファンとしてあるじゃないですか、まあね、それは、ね、それ難しいところですよね。
それはやっぱり違うところだから、いやこの子死ぬんじゃないのって思っちゃうもんね。
死んじゃうよ ね、
ってね。ゴジラがどう思ってるかって、ゴジラは何も思ってないみたいな。
ゴジラにはやっぱ我に関せず
で
言ってほしい。
あでもそういう、だからちょっとさ、そういう方向にするのかと思ったらペチャンっていう、もう血も涙もない、
ないような
血も涙もない終わり方だ。
誰喜びます、みんなそれ大丈夫ですか。
嫌な気分にしか、
嫌な気分でみんな帰ってくるなりそうですけど、
誰も喜ばないよそのや
つ。まあでも短編だったらありかもしれないですね。こういうい
いですね。
はい、じゃあ続いていってみましょう。ラジオネームカニベータさんからいただいたゴジラプラスワン。個人的に見たいゴジラムービーは、歴代ゴジラが大集合するゴジラオールスターズです。初代からマイナスワンの、国内シリーズのゴジラに、ハリウッド版からアニメ版まで、さまざまな次元のゴジラが宇宙のバグによってアース50人に大集結。
どこ
だからまあね、スパイダーバース的なね、世界中の都市という都市で大暴れするゴジラたち、地球が大ピンチ。そのうちゴジラ同士が争い始め、地球がゴジラの闘技場へと化した頃、人類は最後の希望をかけたヤシワダ作戦を決行、全てのゴジラを時空の狭間へと追放することに成功する。ところが時空の狭間でゴジラたちを待っていたのは、次元の歪みが生み出した超巨大怪獣神ゴジラだった。全世界をゼロからマイナスにさせるパワーを秘めた神ゴジラ VS 歴代のゴジラの大決闘が勃発、宇宙が大ピンチ、うん、歴代ゴジラたちは強大な敵を前に喧嘩やめて力を合わせて戦うが、桁違いの神パワーに圧倒される。次々に倒され負傷していくゴジラたち、とうとう最後に立っているのは初代ゴジラのみになってしまう。どうするゴジラ、どうなる宇宙、とその時、なんとミニラが第4の壁を破ってスクリーンの前の我々に話しかけてきた。
ミニラ、
みんなミラクルゴジライトってゴジラたちを応援しよう、ゴジラたちに力を。ミニラの呼びかけで一気にミラクルゴジラライトを振る我々、プリキュアですよこれね。するとミラクルパワーがチャージされたゴジラたちが復活し、奇跡が起こる。神ゴジラを取り囲み、一斉に放射線をぶっ放すゴジラオールスターズ。見事神ゴジラを撃破して宇宙は救われる。その衝撃で時空が崩れ、ゴジラたちはそれぞれの地球へと帰っていくのだった。エンディングはゴジラオールスターズがゴジラのテーマ歌詞付きアレンジバージョンを楽しくダンスして幕が閉じます。
おー傑作。
でもこれはちょっとなんか、まあ、祭りにはなりそうですけどね。
出来上がってるよね。
みんな揃えるっていうのは、まあ、みんな一回を考える、
マルチバース、
ね、うん、ディケード的なね、
うん、
ま まあ、ミラクルゴジラだと多分青白い光なんでしょうね、全部ね、中辺国光が。
あ、そうね。
そんなね、ミラクルの力じゃないですかね、放射能じゃない。
放射能。うん、放射能だけ気をつけてね、なんつって、うん、でも。かなり仕上がってますね、これ。
これはだいぶ考えた感がありますね。
神ゴジラはどうかなって思うけどね。まあでもこんだけ集まるとね、何がね、仮面ライダーだったらね、昔の組織が合体したとかできるけど、ゴジラの敵って難しいよね。
まあ超巨大キングギドラってわけにもいかないしね。
いろんなキングギドラが来るっていう。
でいろんなキングギドラが最終合体してとんでもないキングギドラになって、ね、ゴジラの集団と戦うみたいなね。
20個ぐらいのやつね。
ぐっちゃぐっちゃですよ、僕もね。
ゴジラもね、それとちょっとサイズが違うからね。初代ゴジラはちょっと小さいですから。
あ、まあ、そこをねパロディ的に面白がるのもできるかもしれない。ちっさっていう、
実際ちゃんとその縮尺でやってほしいですよ、そのエースに。
いいですね、
一番ちっちゃいのに初代ゴジラが最後頑張るみたいな、ね、ありですよ。
ハニゴジラどうやって負けるんだろうね、あんなでっかいやつね。
はい、ということでありがとうございます。ゴジラさん考え抜かれております。
どんどん来てます、
う
ん、
続いて行ってみましょう、
はい、ましょう。ラジオネーム南向きの鳩さんからのゴジラプラスワンアイディアです。歌丸さん、日比さん、アトロック特撮部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
人類はゴジラと何度も対決していますが、素手でゴジラに挑んでいないことに気がつきました。
骨法問
題、骨法以外はね。
人類は科学の力や他の怪獣を利用してゴジラと戦っているのです。素手の人類がゴジラに挑んでも圧倒的な体格差があり、簡単に負けることは一目瞭然です。これだけ体格差があれば素手でゴジラへ挑もうとする人はいません。そこで新たな要素を加えることで人類は素手でゴジラへ立ち向かうことができるのです。みんな大好きなゾンビという要素を加えるんです。人類をゾンビ化することでゴジラへの恐れがなくなり、人類は素手でもゴジラへ立ち向かいます。体格差の問題は大量のゾンビ人間を投入することで解決できます。小さなアリが大きな虫に群がるように、人類はゴジラへ群がり、少しずつ体力を奪い倒そうとするのです。どちらが勝ってもゾンビになっていない人にはディストピアの世界になりそうですが、結末についてはおいおい考えることにします。とりあえず人類が素手でゴジラに群がって攻撃する映像を見たいのです。私には全米が泣いている光景が見えます。ゴジラにゾンビをプラスして全米の涙を一緒に見ましょう。
待て待て待て、これゴジラがゾンビ化したらどうすんだ。
あ、なるほど、
これはちょっともう手がつけられない
し。そしたら同じゾンビ種族ってことで仲良くできる
なるかな。
ゾンビが言うこと聞いてくれるかどうかが一番、まあ
ね、これその人類側がゾンビになってゴジラに勝って、それは人類の勝利なのかっていう
まあ問題です、ね、まあそうですね。
まさに敗北じゃないのかそれはっていう
ところ。でもこれそれこそ、まあ、ヨシンバゴジラを倒すことができて、うん、ゾンビが増えると、まあ、そうするともうバタリアンのように、それこそ核爆弾を落として全滅させようと思ったら、それでゴジラが復活するっていうオチができますよね。
またさらにね、サイクルになっちゃって、
サイクルっぽいエンディングだね。ちょっとバッドエンド的なね、うんうん。
ちなみにゴジラそのものが何でもほら何でもかんでもゾンビ機あったじゃないですか。ゴジラそのものがゾンビみたいなってないんですか。うん、
多分それ多分ゴジラ的にやっちゃいけない。
てかあれか、あの GMK がある意味ゾンビゴジラか、その要するに怨念が、
まあまあ、
そ
うそう、亡霊というか、うん、まあ、そうそうそう、という捉え方もできるようになってますね、うん。まあ、でも肉体的にゾンビになったっていうのは多分なさそうかな。
やっぱスターっていじっちゃいけない、なんかやっぱ暗黙の了解みたいなのが、うん、ありますからね。ま
あ、あとそのそれこそ GM 君もそれだけど、ゴジラそのものがその水爆実験のある意味被害として、その一旦普通本来はまあもうちょっと自然な生物だったものが、まあ一旦それこそ死んで蘇った姿とも言えるから、何にせよ、だからまあまあ入ってるって入ってるのかそれはね。
そうですよね。
いやいや、ということでありがとうございます。まあでもその群がる人間が、まあ素手はね、コッポーという手が、
コッポーだけは倒してる
んで、でもさ、コッポーで倒しても生まれ変わられという、まあ非常に迷惑な、
まだゴジラは絶対倒せないってことですね。
確かに絵的にはでも見てみたいですよね、その群がるゾンビっていうのはね。
ありがとうございます。はい、続いていきましょう。ラジオネーム部屋とワイシャツと私のこさえた泥人形さんからいただいたゴジラプラスワン。ハリウッド製ゴジラがキングコングなどを巻き込んでモンスターバースとして一つの世界を築いているなら、ぜひ日本製ゴジラもこれに対抗すべきです、うん、つまりゴジラプラスワンとして、そっち山崎隆史ユニバースとして作ってみることを提案します。暴れ回るゴジラに対してアルキメデスの対戦の主人公カイがヤマトを引き上げ、スペースバトルシップ仕様にして、あ、これもう混ざってる、スペースバトル仕様にしてゴジラと戦い激闘の末ゴジラを倒すと、ジャイアントセリザワ博士が現れ、これは実は少年時代に遊び倒したドリキャス用ゲームゴジラジェネレーションズの世界だと告げる衝撃の事実が判明。これ1998年ドリームキャスト用に開発されたゴジラ操作ゲーム、あったあった、ジャイアントセリザワ博士という隠しキャラが登場する、なるほどね。 世間はたかがゲーム、そんなものにリアルはないとか言うけど、自分はこれだからドラゴンクエスト、説明がいる山崎さんのドラゴンクエストね。はいはい、世間はたかがゲーム、そんなものにリアルはないとか言うけど、自分はゲームに助けてもらったからと、壊れゆくバーチャル世界の中でジャイアントスレジャー博士にスペースバトルシップの波動砲を命中させて見事世界の崩壊を食い止める、そんな話が見たいです。本当か。
いじってるなこれは。
またこれは入れてほしいというシーンは、初代ゴジラで国会議事堂が壊されるシーンで、当時汚職問題に腹を立てていた観客が拍手をしたという逸話がありますが、うん、自分はぜひ三丁目の夕日のテレビが家にやってくるシーンで、近所の人がその家に集まってぎゅうぎゅうの部屋の中、20人くらいが全員力道山のプロレスを見ながら一心不乱に空手ショップの真似事をするという狂気のシーンがあるんですが、ぜひそこをゴジラに踏んでほしい。これこれ
ねえ、これ悪いな。
悪質ないじり
あと一番戦力になりそうなガンゲリオンが投入されてるのが気になりますね。ガンゲリオン出してくれよ。
結構でもね、ゴジラマイナスワン、あの山崎隆監督のちょっと集大成感あるっちゃあるっていうか、うんうんうん、まあ、そのここ最近のね、その戦争もの映画の要素もあるし、うんうんうん、あとでジュブナイルの役者さんも結構出てたりとかで、ちょっと山崎隆歴史のこう集約みたいなとこあったんで、うんうん、まあ、こういう方向性もまあもしかしたらあるのかもなというのはありますよね。
リターナー好きの俺としては、たけし金城を出してほしいね。
あ、確かにね、
結構対抗できそうだね、たけし金城だな。
はい、ありがとうございます。非常にね、ダメですよこういう一流はね、本当うちの。
だってヤマトとゴジラっていうのはね、結構考える人いるんじゃないかなっていうね。
確かにね。
戦艦ヤマトとゴジラっていうね。
まあまあ、
そういうのあるんじゃないですか、
ね。そうするとね、どうしてもこれスペースバトルシップ。
まあそっちのね。
スポーツマン山田っていうね。さあ続いていってみましょうか。
はい。
う
ん、ラジオネームトミーQさんからのゴジラプラスワンアイディアです。私が見たいゴジラの映画は何もしないゴジラ。以下のような感じです。日本近海からゆっくりと姿を現したゴジラは列島のとある地点に上陸し静かに佇む。その静けさは鳩の休憩場所にされるほどです。その巨体の半分は鳩の糞で白く染まっている。しかしその静寂がかえって人々の不安や恐怖を煽り、さまざまな憶測が飛び交い、国中が大混乱に陥る。例えば放射能を帯びているのではないかと心配した地域の住民は移動を制限される。極端な動物愛護団体が現れ、ゴジラを守る名目でテロを引き起こす。財務省はゴジラが暴れる前にと称して災害復興準備税の増税を実施。これらの事態に対し政治家たちは無策のまま、ついには国民の怒りが爆発し、日本中でデモや暴動が発生、国が自滅してしまう寸前。しかしここでゴジラは大きなくしゃみを一発、驚いた人々は静まり返る。そして何事もなかったかのように海へと去っていくゴジラの後ろ姿を皆はただ見守るだけしかなかった。結局なぜ来たのか、何をしに来たのか分からずじまいだった。平穏が戻ったかと思われた日本だが、今度は空からラドンが現れる。こちらもまた何もせず鳩の休憩所となる。そしてジ・エンド。怪獣が全く暴れないため低予算で制作できると思うのですが、いかがでしょうか。
社会派不条理劇といった感じのねあれですけどね、
ちょっとウルトラマンのガバドンっぽいです ね、
そうですね。
怪獣が来たからって何かするとは限らな い、
い、はいはいはい、
でもいるだけでインフラとか、あれ
マンモスフラワーとかも花咲くだけとかでしたっけ、
ね、
まあだからね、いるだけでなんか巨大な巨としてのゼロとしてのゴジラっていうのはね、
う
ん、
そうですね、
ちょっと哲学的ゴジラというあれかもしれないですけどね、まあ怪獣の後始末的な方向ではありますけども、
あ、そうですね、ちょっと藤子 F 不二雄とかがね、あ、SF ものとかで書いてそうな
確かに
世界観で、
確かに F 先生の怪獣ものパロディーとかね、はい、異色短編集とかで、はいはいはい、ということでラドね、すっぱりゴマスリクソワードと印象がついてしまったんですけど、なんていうの、
はい、かわいそうに、
すごい怪獣なんですけどね、
かわいそうに、かわいそうに、
すごい怪獣、
まあ確かにひどい扱いを受けているというねことですけどね、はい、あ、やば。え、こんな感じで終わっちゃった時間、
あっという間に、
なんという時間の溶かし方をしてしまったんでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたか皆さんの間で。もさっきの、ね、万博とか本当にね、
いやちょっとね、面白くなりそうですよね。
ない話じゃないね。として見てみたいなっていうのはありますよね、う
ん、単純にゴジラとか怪獣映画って場所 要するに場所自体がプラスアルファというかさ、場所化とか時代変えるだけで結構味になりますよね、それ自体がね。
そうですね、もうゴジラがいればそれはもうゴジラになるので、うん、ありとあらゆるジャンルがそこで展開できるっていうのが、うん、まあスター映画の強みなのかなって気がします、
ね。確かに確かに。ゴジラってね、そのやっぱ人格とかキャラクター持ってるものっていうよりかもう現象だから、うんうんうん、割とどこに行ってもいい風景とかいい背景として機能するんだなっていうのはありますよね、はい、
プラスアクション映画チックなのもね、全然大森和樹シリーズなんかにもあったりするし、うん、とかね、いろいろありますもんね、うんうん、まあまあちょっと皆さんこんなね、こんな思考実験をやってるといつかそれが生きてきて、うんうん、あなたもオスカーを手にする日が来るかもしれないということで、ぜひ皆さんゴジラ今回新たなる帝国ね、もう山崎さんが本当に幸せそうなスキップをして帰ったというこの映画、はい、4月26日金曜日から日本公開されます。この番組でも当然ムービーウォッチメントが入れていきたいと思います、はい、さらに、今回のね、企画の起点ともなりましたゴジラマイナスワン、まだまだ、劇場でも公開されておりますし、非常に今話題になっているのはね、5月3日からアマゾンプライムビデオで配信がスタート、5月1日からソフトも発売ということなので、うん、まだ見たことない方面白いですよすごく、はい、うん、ぜひぜひご覧くださいませ。最後に特撮部のお二人からお知らせごともお願いしたいと思います。まずガイガン山崎さん。
あ、そうですね、4月の、30日の火曜日に、まあ、例によってひょうりくんと一緒にやってる、未確認社会性物体というイベントが、はい、ネイキッドロフト横浜で19時半から、やります、うん、おそらく令和で一番楽しかった怪獣映画ゴジラコング新たな帝国の話を、
あ、確かに、
ね、この時期だったらもうネタバレ気にせずバンバンあの怪獣がよって話が
大感想会ですね、
はい、そこら辺も、うん、来ていただけると嬉しいです、うん、配信もあるので、
はい、よろしくお願いします、う
ん、そしてひょうりさん、
はい、まあ、先ほどもちょっと言ってもらったんですが、あのガメラ監督日記完全版、うん、金子修介監督の、ここでお手伝いさせていただきましたので、
ですこれ
ぜひぜひ
名著名著、う
んうん、ぜひ、あのこれ、読んでいただけたらと思います。それとあとはちょうど明日なんですけど、うんうん、あの映画ナタリーさんで、まさにあのゴジラコング新たなる帝国の特集が、うん、明日公開になります。で僕も早速僕が書いたやつが2本、記事が出ますんで、うんうん、あの今回 の, その新作の5大おすすめポイントっていうのをネタバレなしで解説してますので、うんうん、ゴジラコング新たな帝国見ようと思ってる方はちょっと予習として読んでいただけたらと思います、うんうん、明日公開されます。
そうそう、あといいの、なんか音楽活動告知も全然いいんですよ
音楽活動は あるんですよ、6月8日に、うん、6月8日にワンマンをやります。
ほら大事じゃん、めちゃくちゃ重要じゃねえか、
もっと忘れてたみたいな。6
月8日のワンマンやりますんで、はい、あのもしあの
場所は、
下北沢にあるですね、うん、近道っていうライブハウスなんですけど、うんうん、やりますんでよかったらぜひそちらも、ちょ特撮要素があるかないかはちょっとわからないですが素晴らしい音楽を頑張って演奏しますんでぜひそちらもよろしくお願いいたします、
は
い、
音楽と原稿の宣伝はしないっていう俺たちのルールがついに壊されたね
いやいや、いいじゃない、それしましょうしましょうよ、それはね、せっかくね、あ、ということで、あの、
はい、
全然クビじゃないんでぜひ、
はい、
引き続きよろしくお願いします、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
ということで本日はアトロック特撮部ガイガン山崎さん、高橋ひょうりさんにゴジラプラスワン超会議、お手伝いいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。アフターシックスジャンクション
2。あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。